唯一の神、全能の父、天と地とすべての見えるものと見えないものとの作り主に栄光がとこしえにありますように。世々の先に父から生まれ、私たちのために苦しみを受け、十字架にかかり、死んでよみがえり、再び来られる主イエス・キリストに栄光がとこしえにありますように。父と御子から出て命をお与えくださる御霊の神に栄光がとこしえにありますように。全能の神よ、御子イエス・キリストは大祭司として来られ、その血をもって至聖所に入り、ただひとたび永遠の贖いを全うされました。どうかご自身を神に捧げられたキリストの血によって、あなたたちの良心を死に至る行いから清め、あなたに仕えさせてください。主イエス・キリストによってお願いいたします。アーメン。神はこれらすべての言葉を告げられた。私は主あなたの神、あなたをエジプトの国、奴隷の家から導き出した神である。あなたには私を置いて他に神があってはならない。あなたはいかなる像も作ってはならない。あなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を心に留め、これを聖別せよ。あなたの父母を敬え。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、隣人に関して偽証してはならない、隣人の家を欲してはならない。主イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者とはこの二つの掟に基づいている。告白の祈りは礼拝のしおり30ページ、受難節の祈りを祈ります。心から罪を懺悔し、共に祈ります。私たちの罪を負い、十字架の上で苦難の死を遂げられた主イエス・キリストの父なる神様、主は罪のゆえに命を失っている私たちを救うためにこの世に来てくださり、十字架についてくださいました。主が死ななければ私たちが生きられないから、私たちを生かすために主は死んでくださったのです。この主の救いの恵みにどんなにか感謝すべきであるのに、私たちはしばしばそのことを忘れ、ある時は自分に罪などないかのようにおごり高ぶり、ある時はどんなものも自分を救い得ないかのように絶望して、あなたを怒らせ隣人を傷つけてまいりました。慈しみ深い天の父よ、私たちを憐れんでください。聖霊の御力によって今日から思いを新たにし、十字架により救われたものであることを喜びとし、誇りとして感謝しつつ、謙遜に日々の生活を歩むものとしてください。主イエス・キリストの御名によって、アーメン。神様への感謝の捧げ物、献金をいたします。神の憐れみによってあなた方に進めます。自分の体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として捧げなさい。アーメン。
全能の父よ、主イエス・キリストのゆえに皆を賛美し感謝いたします。 どうか私たちに聖霊をお与えください。御霊によって私たちの心を清め、今お捧げする供え物を聖別し、また私たち自身を完全な供え物として主に捧げることをお許しください。主イエスキリストの御名によってお願いいたします。アーメン。
使徒信条を唱え、共に信仰を告白します。私は天地の造り主、全能の父である神を信じます。私はその一人子、私たちの主イエス・キリストを信じます。主は聖霊によって宿り、乙女マリアから生まれ、ポンテオ・ピラトのもとで苦しみを受け、十字架につけられ、死んで葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちからよみがえり、天に昇られました。そして全能の父である神の右に座しておられます。そこから来られて、生きている者と死んでいる者と裁かれます。私は聖霊を信じます。聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、永遠の命を信じます。アーメン。慈しみ深い天の父なる神様、あなたの恵みは大きく、あなたの慈しみは深いです。あなたが御顔を隠されますと、私たちは平安に生きることができません。あなたの恵みゆえに、人は揺るがない道を歩むことができます。私たちの命の日の限り、あなたの麗しさに目を注ぎ、あなたの家を望みとしていきたいと願います。今日もあなたの国を求めている者たちに、あなたにある平安と幸いを教え、お与えください。自分の罪のため悲しむ者たちが、あなたからの慰めを見ることができますように、その者も真の慰めて、あなたの慰めの子として生きられますように。神様、人は何と愚かでしょうか。私たちは何と高ぶりやすいでしょうか。私たちの唇を清めてください。心を清くしてください。私たちのすべてがあなたの御前にあることを見るようにしてください。この受難節を過ごすとき、主イエスのへり下りと柔和なお姿が十字架の上で表されたことを心に思い巡らします。御子を与えられたあなたの恵みを感謝いたします。私たちもこのようにあって、主イエスに従って生きられるようお助けください。この世は依然として小さな主の弟子たちが生きるには忍耐が求められるところです。あなたの御心のためになすその忍耐には、希望があることをも十字架の主イエスが復活を通して示してくださいました。その希望は 揺るがないものです。私たちがその希望と確信の上に歩むことができますように、一人一人を励ましてください。今日は三月総会が行われます。教会が人の知恵によらず、あなたへの信仰によって常に誠実を成していけるよう守り導いてください。今日総会で選ばれる役員に必要な知恵と正しい分別をお与えください。私たちの教会が知恵と正しい分別を持ってこの世にあなたの国を示して歩むことができますようにお支えください。今週も教会に連なるすべての兄弟姉妹たちがあなたの皆を心の中心に置いて生きられますように、あなたの御心を喜び行い、あなたを信じ平安の中で過ごすことができますように、これで体を弱くしている兄弟姉妹たち、また闘病の中にいる人たちを顧みてください。試練の中にある者たちの心を強め、あなたへの信仰を確かなものとしてくださいますように。私たちの心の中にありますこれらの祈りと願いとを込めて、共に主の祈りを祈ることをお許しください。天におられる私たちの父よ、皆が聖とされますように、御国が来ますように、御心が天に行われる通りに地にも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの罪をお許しください。私たちも人を許します。私たちを誘惑に陥らせず悪からお救いください。国と力と栄光は永遠にあなたのものです。アーメン。
聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書第11章1節から16節と38節から44節まで、新約聖書188ページ下の段をご覧ください。ヨハネによる福音書第11章1節、ある病人がいた。マリアとその姉妹マルタの村ベタニアの出身でラザロと言った。このマリアは主に香油を塗り、髪の毛で主の足を拭った女である。その兄弟ラザロが病気であった。姉妹たちはイエスのもとに人をやって、主よ、あなたの愛しておられる者が病気なのですと言わせた。イエスはそれを聞いて言われた。この病気は死で終わるものではない。神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられた。ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われた。もう一度ユダに行こう。弟子たちは言った。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。イエスはお答えになった。昼間は12時間あるではないか。昼のうちに歩けばつまずくことはない。この世の光を見ているからだ。しかし夜歩けばつまずく。その人のうちに光がないからである。こうお話になり、またその後で言われた。私たちの友ラザロが眠っている。しかし私は彼を起こしに行く。弟子たちは、主よ、眠っているのであれば助かるでしょうと言った。イエスはラザロの死について話されたのだが、弟子たちはただ眠りについて話されたものと思ったのである。そこでイエスははっきりと言われた。ラザロは死んだ、
ラザロは死んだのだ。私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。あなた方が信じるようになるためである。さあ彼のところへ行こう。するとディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないかと言った。38節。イエスは再び心に憤りを覚えて墓に来られた。墓は洞穴で石で塞がれていた。イエスがその石を取り除けなさいと言われると、死んだラザルの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと言った。イエスは、もし信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかと言われた。人々が石を取り除けると、イエスは天を仰いで言われた。父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを私は知っています。しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためです。こう言ってから、ラザロ出てきなさいと大声で叫ばれた。すると死んでいた人が手と足を布で巻かれたまま出てきた。顔は覆いで包まれていた。イエスは人々に、ほどいてやって行かせなさいと言われた。
ユダヤのエルサレムで安息日に38年もの病気で苦しんでいた人を主が立ち上がらせたことが発端で、ユダヤ人たちは主イエスを殺そうと狙い始めました。それから主は再度エルサレムで安息日に生まれつき目が見えない人の目を開けました。土をこね目に塗り、シロアム池で洗うと見えるようになったのです。土で人を形作られた神の御業が主イエスの手によってなされたのでした。この時その主が神をご自分の父、ご自身の父、すなわちご自身を神の子と表したことを問題とし、ユダヤ人たちは神を冒涜していると言って主イエスを石で打ち殺そうとしたのです。主は彼らの手から逃れ去っていかれました。そして今日ヨルダン川向こう側の向こう側エルサレムからは20キロ以上離れたところに行かれ、そこでも多くの人が主のもとに来て主を信じるようになりました。多くの人が主を求めて来ているところ、今日エルサレムに隣接しているベタニアという村に住む主が親しくされているマリアとマルタから人がやってきて、主よ、あなたの愛しておられる者ラザロが病気なのですと言いました。主が愛しておられる者と、この後主は私たちの友ラザロとも言いますので、誰よりも主はラザロを可愛がっていた、親しくされていたと感じます。彼が病気との伝言、格別な人の病、しかも20キロ以上離れたところへ人を使わすほどと思いますと、死にそうな容体との判断だったと思われます。急いで来てほしい、来ていただきたい、だから人を送ったのですが、主はこの病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのであると言われ、ラザロのところへは赴きませんでした。死で終わらない。人はマルタとマリアへ帰っていき、ラザロは死なないと伝えたのではないでしょうか。ところが主イエスからのその答えを受けた後、ラザロは死んだのでした。そしてマルタとマリアはラザロの死を悲しみ、村の人たちと共にラザロを葬った。その間主はなお同じところに2日間滞在されました。それから主は弟子たちにもう一度ユダヤに行こうと言われたのです。ついこの前ユダヤ人たちがイエス様を捕まえ殺そうとしたその殺気を生々しく記憶する弟子たち、目の前で大勢の人が石を取り上げ投げつけようとしていたのです。そこへもう一度行こうと。ラビ、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で撃ち殺そうとしたのに、またそこへ行かれるのですか。しかし迫害を受け追い出された生まれつきの盲人を見つけ出すために行かれた時のように、主はご自分が愛される人のところへ命の危険を忘れて行かれる方です。ご自分の羊のために闇の中へ来てくださった方、来て十字架についてくださったことをここでも今一度思い起こすのです。主はそのような羊飼いです。主は私たちの友ラザロが眠っている、しかし私は彼を起こしに行くと、もう一度ユダヤの地へ行かれることの意味、その目的を明かされました。ただラザロが眠っているとおっしゃったので、弟子たちは 主よ、眠っているのであれば大丈夫でしょうと、すなわちそのためにわざわざ殺気漂うユダへ行く必要はないのです。ラザロは死んだのだ、私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった、あなた方が信じるようになるためである、さあ彼のところへ行こう。私たちは死んだラザロがよみがえる、この話の結末を知っています。しかし弟子たちにはラザロが死んだ、死んだのなら助からない、なのにそこへ行かれようとしておられると、またご自身がそこにいなかったことが弟子の自分たちによかったと言われる、死んだのにそこにいなくてよかったと。主の言葉の意味が分からず混乱していたのでしょう。そこでトマスは、私たちも行って一緒に死のうではないかと、全く違う捉え方の応答をしたのでした。主の一行がベタニアに着きますと、多くの人がラザロの死のためにその姉妹たちを慰めに来ていたのです。マルタは主が来られたと聞き迎えに行きましたが、もう一人の姉妹マリアは迎えにも行かず家の中にいました。ところが迎えに出てきたマルタから最初に出た言葉、彼女の心を占めていた言葉だったでしょう。主よ、もしここにいてくださったなら私の兄弟は死ななかったでしょうにというのでした。あの時来てくださったなら兄弟は死ななかった、あの時すぐに来られたなら間に合ったのにということです。マルタは続けて言います。しかしあなたが神にお求めになることは何でも神があなたにお与えになることを私は今でも知っていますと。主があの時すぐに来てくださらなかったのでラザロは死んだ、でも今でも信じていますと。主イエスはあなたの兄弟は復活すると言われました。ところがマルタは終わりの日の復活の時に復活することは知っておりますと答えました。すなわち今日この時復活するという意味として聞き取れません。ラザロが死にかけた時主はおられず、ラザロはもう死んだ、復活するのは終わりの日だが、今は死んだのでもう手の打ちようがない、死んだのでもう遅いと。しかし主は、私は復活であり命である、私を信じる者は死んでも生きる、生きていて私を信じる者は誰も決して死ぬことはない、このことを信じるかと言われました。主が復活であり命、人の命と人が生きるか死ぬかが主イエスにある、それを今ラザロが復活すると言われ、今それをマルタに示そうと語られたことです。マルタは、はい主よ、あなたが世に来られる神の子メシアであると私は信じておりますと答えました。主が命、復活である、その主権が主イエスにあると信じていると言っていますが、しかしそれは終わりの日、やがてのことであって、今ある、今それを持っている方とは見ていないのです。マルタは主が来られたことを知っていながら、いまだ家の中にいるマリアを呼びに戻りました。いつもならマリアもすぐ駆けつけて迎えに出てきたのではないでしょうか。そのマリア、ようやく出てきて主の前にひれ伏すと、なんと挨拶の言葉もなくすぐ 主よ、もしここにいてくださいましたら、私の兄弟は死ななかったのにと言ったのでした。マリアも、あの時、主は来てくださらなかったからという心でした。そのマリアが泣き始めると、他の人たちも一緒に泣き始めたのです。主はそれを見て、憤りを覚え、心を騒がせられたのです。今日の箇所は、マリアと人たちが泣いているのを見た、それを見て憤られたと伝えています。復活であり、命である方を目の前にして、間に合わなかった、もう遅いと、それでマリアが泣き、共にいる人たちが皆泣いているのです。復活であり、命である方を前にして、死んだからもう何もできない、キリストも何もできない、キリストもその死の事実の前には無力、その事実を変えられない、キリストも自分たちのように死の支配のもとに、死の事実の前には屈服せざるを得ないかのように、それが当たり前と見ているのです。この後主はもう一度憤られます。ある者たちが、盲人の目を開けたこの人もラザロが死なないようにはできなかったのかと言ったからです。この人もラザロが死ぬ前に何とかできなかったのかと、死が来る前にと、死の力に服従するしかないことを当たり前と見て、キリストにもそれを適用しているのです。これは私の見解ですが、死と無縁な方、生と死を司る方をそのように見るのは、主イエスへの侮辱、この方を使わされた方へ、神への冒涜とも思われることです。主イエスの人々への憤り、ご自身が愛する人たちでさえ死という事実には敗北したかのように、キリストにある神の力を見ない、信じない、その不信仰のゆえではないでしょうか。もしそのような意味ではなかったにしても、私たちはそのように死のもとにキリストを置いてみている、人々の言葉や思いに、そのような見方が我が主に対する不尊、卑怯な言い方をしますと失礼極まりないことと見て、私たちもそれには我が主をそのように見てはならないと憤る信仰の眼差しが必要ではないかと思います。主イエスは復活です。死の力がこの方には無力です。何もできないんです。これこそハレルヤ、私たちの信仰の根幹にあるものです。死んでも生きるとは、まさに罪ゆえに死ななければならない人への福音です。死のもとで死に屈服しなければならない死の奴隷の状態から、キリストはご自分の羊たちを死の束縛から、闇の中から救い出す方、復活であり命である方です。主はラザロが葬られた墓に行かれました。墓は洞穴で石で塞がれていたので、主はその石を取り除けなさいと話されましたが、ラザロの姉妹マルタが、主よ、4日も経っていますからもう匂いますと答えました。マルタは主が愛するラザロの遺体でも最後に見たいとでも思ったのではないでしょうか。しかし4日も経ち、その匂いは耐え難い。ラザロの死を悼むなら石を取り除かなくてもできると。ここでもう一度死の支配の奴隷になって、それを超える、 神の力は遥か彼方遠いところにあるかのように見ている人を見るのです。キリストをその目の前にして、キリストをその目で見て信じていると言いながらそう言っているのです。主は信じるなら神の栄光が見られると言っておいたではないかとお叱りになりました。人々が石を取り除けると天を仰いで、父よ、私の願いを聞き入れてくださって感謝します。私の願いをいつも聞いてくださることを知っています。しかし私がこう言うのは周りにいる群衆のためです。あなたが私をお使わしになったことを彼らに信じさせるためですと話されました。そしてラザロを出てきなさいと大声で叫ばれたのです。すると死んだラザロが手と足を布で巻かれたまま出てきたのです。死んで4日も経った人が目の前に出てきたのでした。人々は驚きのあまり自分たちの目を疑うその間、手足が布で巻かれたままのラザロ、顔も覆いで包まれていたので、主はほどいてやって行かせなさいと平然と普通に言われたのです。これまで間に合わなかった、どうしてあの時に来てくださらなかったのか、盲人の目を開けた人が死なないようにはできなかったのか、もう匂いますとなどとの言葉がすべてこの方の前すべて虚しくされました。死に屈服し死が君臨する世界の言葉が全く虚しくされたのです。主が復活であり命であること、その神の力を見る信仰の世界を見させられたのです。今私たちは受難節を過ごしています。死も御子イエス・キリストの前には無力である。ところが復活であり命であるその主が十字架で死なれたのでした。罪ゆえに人は死ななければならない、死につきまとわれる人、その人の罪を償うというのは当然主もそれに伴う死を通らなければならないことでした。死とは全く無縁な方が死を通られた、死を知る術もない方が私のために死を通られたのです。しかし死はこの方を飲み込むことができませんでした。聖なる捧げ物としてご自身を捧げられたこの方は、だからこそ死にふさわしくなく命に満ちた方、神はこのキリストを復活させられたのです。そのようにしてキリストに復活があることが示されました。そのようにして復活であり命であるこの方に従い信じるようにと、再び生きる望みとは遠い彼方にあるものではなく、その神の力が今あることを見て生きるようにとするためです。死の虜になって死の支配から見る不信仰ではなく、それを超え神のよみがえりの力を信じて生きるようにと、今あるその力を見て生きるようにとされたのです。この受難節、死を取られた主を心に刻み、復活であり命であることがどのようにして私たちへの福音として伝えられてきたことか、一層主イエスへの信仰を確かなものとしていきたいものです。人のためにご自分の身を聖なる捧げ物とされたこの方に人の復活の望みがある。私たちも 聖なる方、私のためにご自身を惜しまなかったこの方が示された生き方へと一層励んでいきたいと心から願います。お祈りをいたします。御子をよみがえらせられた全能の神、人が生きることをどれほど願っておられることか。死の束縛から人を自由にするあなたの御心をこの受難節に心深く思います。私のために死を通られたキリストに従って、キリストにある復活を希望として見て生きることの幸いを感謝いたします。あなたの復活の力を信じて、復活の主にある愛と恵みの実を私たちも愛し、その実を結んで生きられるよう一人一人に信仰を与え、助け導いてくださいますように。復活であり命である主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまから聖餐を祝います。すでに洗礼を受け信仰告白をなさっておられる方はどなたでも聖餐に預かることができます。中央通路を通って前を進みください。まだ洗礼を受けておられない方々はその時までお待ちいただきたいと思います。私たちが神を賛美する賛美の杯はキリストの血に預かることではないか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではないか。パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です。皆が一つのパンを分けて食べるからです。主は皆さんと共に。心を神に捧げましょう。
主に心を捧げます。
主なる神に感謝しましょう。
感謝の賛美は私たちの求め。
すべての聖なる者の源である父よ、私たちは御子の模範に習いその見定めに従ってこの聖餐を祝います。どうか御言葉と聖霊により主の賜物であるこのパンとブドウ酒を祝福し聖としてください。これらを通して私たちを御子の尊い体と血に預からせてください。主イエスキリストの御名によってアーメン。私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって立てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べこの杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一緒に食事の席に着いた時イエスはパンを取り賛美の祈りを唱えパンを裂いてお渡しになった。すると二人の目が開けイエスだと分かったがその姿は見えなくなった。世の罪を除く神の子羊、
私たちを憐れんでください。
世の罪を除く神の子羊。 感謝いたします。全能の父なる神様、深い慈しみを持って一同を招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝いたします。あなたはこれにより、私たちがキリストの体の枝であり、御国の世継ぎであることをいよいよ明らかにしてくださいました。天の父よ、私たちは御子によって心も体も生きた供え物として捧げます。どうか聖霊の助けによって御旨を行うものとならせてください。主イエスキリストの御名によって、アーメン。主の平安が皆さんと共にありますように。どうぞ周りの方と平安のご挨拶をなさってください。それで今日初めて品川教会の礼拝にご参加になられました方々をご紹介したいと思いますが、恐れ入りますが今日初めての方、お立ちいただけますでしょうか。はい、よくおいでくださいました。はい、よくいらっしゃいました。ありがとうございます。それでは報告をいたします。私たちは今受難節を過ごしています。今年も1年受けた恵みを振り返り、連投感想文をお書きいただきご提出ください。メールでの提出も受け付けております。そして2024年でのどの10分の1献金袋を皆様の上差しに配布しましたので、次年度の毎月の捧げ物のためにお持ちください。そして今日はこの礼拝の後、12時15分から教会総会が開かれます。次年度の予算を決め、役員、幹事を選ぶ総会です。皆さん、教会の皆様、ご参加ください。そして今週の水曜日、20日には、新旧役員研修会と組織会があります。現在、役員の方、また、新たに任職される方、事務所スタッフは、午前10時半、地下ホールにお集まりください。以上、報告終わります。
あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。どうか平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますように、またあなた方の霊も魂も体も何一つ欠けたところのないものとして守り、私たちの主イエス・キリストの来られる時、火の落ちところのないものとしてくださいますように。主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一同と共に常にありますように。アーメン。